旧約聖書に登場するヤコブさんには12人の息子がいました。その11番目の息子であるヨセフさんはお父さんのヤコブさんに特別に可愛がられていたためにお兄さんたちに憎まれていました。そしてある日殺されそうになりました。結局命は助かりましたが、エジプトの国に行く商人に奴隷として売られてしまいました。エジプトでヨセフさんは侍従長という位の高い役人であるポティファルという人の奴隷となりました。そこでヨセフさんはよく働いてとても信用されていました。ところがポティファルの妻が悪い人であったため、ヨセフさんは何も悪いことをしていないのに牢屋に入れられてしまったのです。奴隷として外国に売られた上に牢屋にまで入れられてしまうとは、なんという不幸なことでしょうか。神様はヨセフさんを見捨ててしまったのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。神様はヨセフさんのために特別なご計画を準備しておられたのです。ある夜、エジプトの王であるファラオは夢を見ました。ファラオがナイル川のほとりに立っていると、よく肥えた7頭の雌牛が川から上がってきて草を食べ始めました。するとその後から、今度は痩せ細った7頭の雌牛が川から上がってきて、よく肥えた7頭の雌牛を食い尽くしてしまいました。牛が牛を食べるなんて普通にはありえないことです。変な夢ですね。また同じ夜にファラオは別の夢も見ました。よく実った7つの穂が一本の麦の茎から出てきました。するとその後から実が入っていない干からびた7つの穂が生えてきて、実の入っていない穂が実の入った7つの穂を飲み込んでしまったのです。これも変な夢ですね。目を覚ましたファラオはとても心が騒いで不吉な予感がしました。そこでエジプト中の魔術師や知恵のある人をすべて呼び集め、自分の見た夢を話して、これらの夢がどのような意味を持つのか解き明かすようにと命じました。ところが誰も夢の意味を解き明かすことができませんでした。その時ファラオの家来で葡萄酒をファラオに差し上げる役目の給仕役の長が進み出て言いました。私が牢屋にいられていた時に私の夢を解き明かしてくれた人がいました。そしてその解き明かしの通りになりました。給仕役の長が見た夢というのは、一本のブドウの木から芽が出て花が咲き実が実り、自分がその実を取って絞り杯に入れてファラオに捧げるという夢でした。その時同じ牢屋にいたヨセフさんは、その夢が給仕役の長が間もなく牢屋から出されて元の役目に就くことができるという意味だと解き明かしてあげたのです。給仕役の長の夢を解き明かした人というのはヨセフさんのことでした。こうしてヨセフさんは牢屋から出されて王様の前に召し出されました。王様の夢を聞いたヨセフさんは言いました。 7頭のよく育った雌牛や7つのよく実った穂は7年の豊作のことです。そして7頭の痩せた雌牛や干からびた7つの穂は7年の飢饉のことです。これは神様がこれからなさろうとしていることをファラオにお示しになったのです。今から7年間エジプトの国全体に大豊作が訪れます。しかしその後に7年間ひどい飢饉が続きます。ですから豊作の7年の間エジプトの国の産物の5分の1を集めさせ蓄え保管させてください。そうすればその蓄えた食料が7年の危機に対する備えとなり、危機によって国が滅びることはないでしょう。これを聞いてファラオとその家来はヨセフさんの知恵のある言葉に感心しました。そしてファラオはヨセフさんを大臣に任命し、エジプト中の食料を管理させることにしました。奴隷としてエジプトの国に売られたヨセフさんはエジプトの大臣になったのです。なんと不思議な神様のご計画でしょう。苦しいことが続くと私たちは希望を失ってしまいそうになります。しかし神様は信じる人たちに不思議なご計画を用意しておられます。そのことは十字架にかけられた死んだイエス様が3日目に復活なさったことを見るとよくわかりますね。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、ヨセフさんはエジプトに奴隷として売られ、そして悪いこともしていないのに牢屋に入れられてしまいました。普通であればそれで希望を失ってしまうところですけれども、神様を信じていたヨセフさんは神様の助けを待ち望んでいました。そして王様の夢を解き明かすことによってエジプトの国の大臣になりました。なんと不思議な神様のご計画でしょうか。神様、私たちも苦しみが続くときに神様の助けを信じて忍耐をして希望を持って待つことができますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。